ムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線家によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と
JF7ELG コアタと、
はい、JG1ITH リオと
JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日の話題ですけれども、今 VHF が面白いということでお送りいたします。それではハムのラジオ始まります。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
ハムのラジオはいよいよ来週7月の19日20日に開催されますカンハム2025に今年も出展いたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ブース番号はですね、 C-5 と C-6、2つのブース、まあ、例年と同じですね、こちらの方にいますのでぜひ行ってください。1階のね、池田市民文化会館の正面玄関を入ったら、180度折り曲がるスロープがあるんですけどもね、まあ、これ皆さんよくご存知のスロープと思いますけど、それをずっと上がって、2階に上がった目の前にございますので、
はい
はい、あのハムのラジオと九州急企画ということでね、はい、ドドーンと見えますのでね、皆様のお越しをお待ちしておりますので、逆に言ってベタベタあったら、あっち行かせませんので
必ず寄ってください
なんてこと言ってますけど、はい、よろしくお願いいたします。 JARL が2026年6月で100年となります。
はい、
JARL は特設サイトを開設いたしました。はい、ということでね、まあ、JAL100 年で、検索をしていただくことも出てくると思いますので、ね、はい、よろしくお願いいたします。はい、100年ということなんですけども、なんか50年史というのが、なんかディレクターのところにあるとかいう話
そうなんです。私あの50年史を買ったんですね、ずっとあるんで、うん、50年前ってことですね、はい、ということは無線50年やってるということになります。
そうですよね、
はい、まあ、50年超えてますよね
私は無線始めてまだ50年経ってないから、もうちょっとで50年かな。
ああそうですか、う
ん、まあそんな感じですね、まあ、
途中私も40年ですね、
うん、そんな感じですね、まあ、途中あの、
ブランクありますけどね。
そう、 JH3 が取れてたらね、50年特に超えてるんですけどね、うん、ちょっと途中でねオーディオに浮気したというちょっと昔のね放送で各パーソナリティの他の趣味というところでね、おりますけれど、
はい、
まあ、そういうことがありましたんでね。
そうですね、
はい、ということでございます。
はい、
はい、からあのこの番組をね放送させていただいてます、あの805丹波、こちらの方がね10周年を迎えますということで、これは2015年の9月の17日に本放送を開始したということでね、9月が、10周年ということで、
はい、
10年を経ても経ますとね、設備の更新をねしなければいけないという、
はい、
あの一応プロの放送局というといろいろとややこしいらしいです、ここがディレクターの方がご存知か
そうですね、
はい、ということがありましてね、であの、まあ、結局あのお金がいるんですよね、どうしても設備の更新とかね、
設備にかかるお金が大変ということですね。
そうですよね、はい、結構10年すると老朽化ね進んでたり、もうかなり古い機械になったりね、
うん、そうですね、ずっと24時間放送つけっぱなしですからね、
はい、でまあ、それを補うためにですね、クラウドファンディングをね実施をしてますということでね、はい、目標は100万円、
はい、
終了日は7月の31日ということでね、うん、今月中ですのでね、マリスナーの皆様ぜひ地方の小さな放送局を、ね、維持するためにねご協力をぜひ、お願いしたいな、
よろしくお願いします。
あの詳細はね805丹波のホームページからね、ハモのラジオのページのリンクからとかね、うん、アクセスできますのでね、
はい、
であの最近あの、Facebook のハモのラジオの宣伝のところの最後、いつものハモのラジオのホームページしてたんですけど、最近805丹波のホームページ入れてますんで、
あ、
ね、そこからも飛びますのでね、
はい、
ぜひご協力をよろしくお願いいたします。
お願いします。
今日の話題ですけれども、今 VHF が面白いということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、 どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
さてさて、今日はですね、VHF が面白いということでね、はい、特に VHF のね、50MHz 帯と 144MHz 帯、うん、この2つにね、絞ってね、お話をしたいなと思います。
はい。
はい、このところね、皆さんね、ご存知だと思うんですけどね、HF ね、夏のコンディションと太陽がね、大暴れしてね、はい、コンディションがいまいち、ということ。ちょっと前はね、時期嵐とかね、はい、もういろんなの出てね、
ありましたね、
全く聞こえない、飛ばない、
デリンジャー現象とか出てましたね。
そうですね、そういうふうな状態の時は、50メガ144、なんか知らんけど、HF が調子悪いと、
はい、
50144、
それにね、いいんですよね。
いいんですよね。
うん、
はい、まあ、途中でいろいろと私も喋りますので、
はい、
こんなことはあったよという話しますのでね、よろしくお願いいたします。
はい、
まあ、50メガと144メガということなんですけれども、うん、ちょっと申し訳ないですけどね、ハモのラジオなんで、うん、モードは FT8 中心にということに、
はい、
なっちゃいます、
はい。ということです。
はい、ということでございます。まず50メガヘルツ帯ということでね、6メーターですよね。はい、北米、EU、南米、オセアニア方面の DXL オープンはね、少ないんですけれども。
最近少ないですね。
はい、そうなんですよ。で、まあ、去年の方がよくオープンしてたかなと。
そんな感じがするんですけど、
うん、
どうでしょうね。
そうですね、特に、北米方面は去年はね、今年よりは全然開けたと思ったんですけどね。うん、今年は、ちらっとこう、私のところでちらっと見えてすぐ終わったっていう感じですね。
なんか、数回だったような気がしますね。
そうですね。うん、時間的にも、まあ、すごく短い時間で、
はい、
まあ、なかなかこう、そのところにぶつからないっていう感じですね。
はい、
そうですね。うん、まあ、5月頃はね、赤道横断のね、まあ、南北の電波、よくある。まあ、6メーターだけに限らないですけどね、はい。オーストラリア、南太平洋。
そうですね。VKZL 方面ですね。
毎日オープンしてましたけどね。
そうですよね。ところがあんまり、ここはちょっと少ないかな。
そうですね。最近、そこが見えなくなってきてますね。
そうですね。私も6メーターはね、5月、4月、5月はね、VK とかね、はい、YB、インドネシアですね。
うん、
ここら辺もうちのニエレでやっと、つながりましたね。大喜びしてるんですけど、
はい、
うん。でも最近は結構まあ中国、
そうなんですよ、
台湾、
ここのところはその周辺各国、
そうですね、
やっぱり南半球はね、冬ですからね。
そうですね。
まあそれ考えるとまあそうなのかなっていう気がするんですけど。
コンディションになっちゃってですね、南半球は。
ということで最近はね、まあ国内はねそれなりに、から周辺各国ですね、中国、台湾、韓国。まあそういうあたりがね、まあ結構長い時間、
はい、
オープンしてるかなという感じ
ですね。夜ぐらいまで行ってますけど
ね。まあ、そうですね。日中から、やっぱ中国の方はすごく見えてますよね。うん、50メガね。
そうですね。
朝のね、日が昇って、だいぶ暑くなってきてから、うん、ぼちぼち国内とかいろんなとこ見え始めて、ずーっと夕方までオープンしてる日がありますね。
そうですね。うん、結構長いですよね。
うん、長いです。
うん、
この間も夜もオープンしてましたね。
うん、なるほどね、うん。だからなんかちょっと、例年とちょっと違う感じはするんですよね。
うん、だから VHF の電波ってなんか難しくて分かりにくいんですけど、
うん、
どうもこれ見てると、その北米 EU、南米オセアニアがどうも落ちてるのは、これ F 層なのかなと。
うん、
まあ、HF の同じような影響でですね、
うん、
F 層反射が減ってきてオープンしないのかなと。うん、ただその中国、台湾、韓国が見えるのは、
うん、
これイースポかなと、
うん、
イースポとかダクトの影響でできてるのかなと、
うん、そんな感じがしますね。
そんな感じだと説明つくのかなと、
うん、
いうふうに思いますよね。
まあ、ホップ数の少ない、まあ、そこそこの近場っていう感じですかね、
うん、
ですよね。イースポの1ホップか2ホップぐらいで いけるとこはよくつながるよねと、
そんな感じですよね。
そんな感じですよね、うん。
しかし、イースポーだとしても、ずっと朝から晩までオープン、できてるんですね、イースポーがね。
うん、
すごいディックイーソーが。
そこがね、まだ理解できないところで。
はいはい。
で、ものの教科書にはイースポは、うん、お日様が出てから沈むまでと、
うん、そうですよね。
で、夏場の昼間って言われてるのが、うん、はい、一般的な理解なんですけど、それがちょっと長くなってる感があるんですね、うん、
ありますね、
うん、これは最近LICT ですね、ニクト の、イースポというかね、うん、デニソーのレポートいつも出てるんですけど、それ見てると結構ね、低いところね、まあ、EF、うん、結構長いんですよね、うん、で周波数も結構、うん、上の方も高くなってますしね、
はい、結構見えても伸びてますよね、
うん、伸びてますよね、
うんうん、まあ、いずれにしてもイースポあると近くの国エンティティはできるんで、うんうん、しばらく楽しめるのかな、夏場はという感じはしますね。
で、結構近場が見えてるとすごい賑やかなんですよ、
うん、
最近でもね、50メガ結構ね、賑わってますよね。
賑わってるんですよね。
フィールドを見てるとね。
うん。あれ見るだけでもなんか楽しくなりますけど。
なんか一面に広がってますよね。
はい、広がってます。
なんか出るとこないような感じですね。
うん、そうそうそう。
なんか HF の FT8 見てるような感じですよね。
あ、そう、ありますね。
ありますね。
うん、私の家からだと、まあ、大体、この2、3ヶ月のを見てみると、うん、まあ、3かなんですけどね。まあ、3はまあ、近場にするにして、2と780。うん、これがね、急速できてるんですよね。
6メーターですよね。
うん、うん、そうなんです
よ。6エリアの方は
?6 がね、ちょっと今年なかったんですよね。
そうですか。
ね、その間は2メーターで、まあ、後でも話します。2メーターで6はあるんですよ。なぜかね。わかんないですけど、まあ、そこら辺はよくわかんないところで。
うん、今日も中国見えてましたね、50メガで。
うん、ああ、なるほど。
ええー。
まあ大体 B でつくところは、まあ初中見えてますからね。
はいはい。
うん、楽しいですね。
今日はね、韓国もいっぱい見えてたんですよ。珍しく。
私韓国あんまり見てないですね。
意外と韓国近い割には、見えることが少ないですね、う
ん。少ないんですけどね、うん、今日はいっぱい出てました。
うん。
まあ、ちょっと前は 6M6M でね、6メーター、いかにも6メーターの曲かなっていう曲で、移動で出てたんで、強力に入ってましたけどね。うんうん、
まあそういう感じかな、6メーター。
そうですね。
はあ、
うん、
次は2メーター、144メガルスタイなんですけれどもね。うん、
はい。
1からはどんな感じですか、よく見えるとか。
1からはですね、3エリアからバーッとぐるっと回ってですね、7エリアぐらいまではもう
全然、ね、
いつもほとんど毎日たらりですけど、
うん、だから距離的にはだいたい似たような距離のところなのかな、
そうですね、で2メーターでだから結構な範囲できるんだなと思ってるんですよね、
う
ん
うん、そうですね、私のところなんかは、まあ、2メーターになっちゃうといろんな関係でアンテナの高さが低くなってしまったもんですから、うん、意外と見えないかなと思ってはいるんですけど、
うん、
意外とやっぱりな、セブンエリアの北の方、まあ、秋田とか、
はい、秋田、岩手ぐらいまで見ますよね。
そうですね、岩手、まあ、奥州市とかね、まあ、南の方ですね、うん、とかは南極化できてますし、南の方だと、まあ、やっぱり3エリア、
はい、
端っこの方ですね、淡路島とか、はい、その辺までは見えてますね。そうですね、その、うん、途中ね、スエリアとかその辺も見えてますけど。
ナインエリアも。
あ、そうですね。ナインとかゼロとかね。その辺も意外とできてますね。
できてますね。
スリーから見ますとね、ちょっと今年はね、ワンが実は見えてないんですよ。
あ、そうなんですね。はい、
なぜかね。だいたい今年の1月からずっと見てると、2、3、4、6ですね、うん。北の方が全然ダメなんですよね。
うん
うん、で、8もどうも、オープンしてるみたいなんですけども、うちの方で全然受信できてないんですよね。
できてないんですね。
そうなんですよ。
PSK レポーターで一回見たら、うん、8で受信してましたよ。
ああ、なるほど。
はい。
JR3 はされてた
ですね。QFB で探してみたら、8の曲が何曲か受信してて。
だ飛んでることは飛んでるんですね。
あそこ会場、うん、ほとんど3エリアからだと北海道方面、海の上飛んできますよね、割とね。
そうですね。
あ、飛ぶかなと思って見てたんですけど。うん、
去年はまだ QS をしたことなかったので、今年はそこそこ、はい、なぜかしら QS ができてて嬉しいんですけどね。
いいですね、
うん。
6エリアは結構見えてるんですね。うん、6エリアも北の方ですか、
まあ、うん、しょっちゅうじゃないんで、これどこかな、ちょっとそこまで記録ちょっとすぐ見れないんだけど。うん。まあ、6は6ね。多分大分とか、うん、多分
福岡とか
も入ってるんで、うん、瀬戸内海の、ひょっとしたらダクトかもしれないですね。
瀬戸内海沿いにね。
うん。
海の上ですもんね。
それはあるんですよ。うん、そういうダクトというのかわからないんですけどね。
うん。
まあ、なんていうか、遮げるものがないんで、
うん、という感じですね。そういう意味では、海がこう間に入る地域っていうのは、意外と VHF 飛ぶかもしれないですね、エレベーターとかね。
はい、まあ見通しで、あとは海と、うん、まあ上の方、まあ、イスポまで行くとわかりますけど、何らかの反射とかね。
うん、
で、横の山に反射したりね。
ええ、
なんかわかりません、ね。特に F8 なんでね、普通の SSB とかと違って微弱なんで、
はい、
そういうところの反射も拾ってくれますんでね、現実。
そうなんですよね。一瞬パッとこう反射したとか、あのもありますからね。
そうですよね。
うん、
で、私、2メーターの DX が唯一 BV6。
あ、BV6。
最後に飛びましたですね。
はい、
なんとあの、グランドプレイなんでね、うち GP なんで。
それでもいけるっていうのは、なんか、ちょっと最近のオープンの特徴ですよね。
うん
う
ん、
そうですね。
まあ、打ち上げ価格はそんなに高くないんでね、GP の場合ね。うんうんうん、まあ、それもこう、そうしてるんじゃないかなと思いますけど、まあ、まあ、一曲だけですけどね。あの、見えるのはちょこちょこ見えてるんですよ。B とか、BV とかはね。
うん。一応。
見えたらね。
私も上海あたりぐらいまでは飛んでるみたいで。
ね、
上海ぐらいまではできてますね。うん、それからあと、中国の2ですね。
うん、
東の端の方ですね、うん。そこら辺はできてますね。
なるほどね。
うん。
2というと、どっちか言ったら韓国の方に近いですよね。
韓国の向こうですね。
そうですよね。
うん。
イースポなんか出るとね、何局か、一辺に見える時もありましたしね。
うんうん、
まあ、それが、こう、時間的にすごく短いんで、
うん、
なかなかそこに、こう、うまく、つながることがなかったんで、あれですけど、でも何曲かは、更新できました、
ね。そうですね。で、面白いのは、皆さん、アンテナ、すごくシンプルなんですよね。うん、ここに、うん、で、うん、出てる皆さん。
私の方も普通に、まあ、いわゆる二段 GP っていうやつですね。はい、
うちも2段ぐらいになるかな、そんな感じですね。うん、トライバンダーのやつなんで。
はいはい。
あ、1200、430。
あ、はいはい。2
メートルですね。
はいはいはい、
うん。
私のところはグランドプレーンだったんですけど、うん、今年から 4L 揚げを作った、
ね、
LFM を作って、ぐるぐる回してるんですけど、
うん、
まあ 4L ですから、ほとんど原因はないですよね。
うん、
グランドプレーンと原因的には変わらないかもしれないぐらいです。
うん、まあ、詰めたのとね、8L、10L ぐらい当たり前で出てきます
か。いますけどね。それがなくてもこんだけ飛ぶっていうのが、なかなか面白いところですね。
あ、
これ、FT8 でやってるんで、まあいろいろトークが瞬間的にオープンするのは捕まえられると。
そうですよね。
いう感じですよね。
だからパスもどこをどう通ってるかもわかんないんですよね。
はい。一瞬反射したとか、もう感覚的にはもしかしたらその瞬間飛行機に反射してんじゃないかと思うぐらいの時がありますよね。
まあ、すごい短い時がありますからね。
ありますよね。一回のシーケンスでいなくなっちゃうとか、
うん、
逆に言うと一回のシーケンスでものすごく強くなったとかいうのがありますからね。
すごいね、ウォーターフォール見てるとこんなに濃いのかいなっていうぐらいの時もありますからね。うん、
まあ、そんな感じでこう FT8 やってるとこう、ずっと連続監視ができていて、うん、一瞬オープンするのをこう、瞬間的に捕まえられるっていうんでしょうかね。
そうですね。
まあ、履歴が残りますからね。
うん。うん、履歴も残ってるし、うん、自分でワッチしてれば、捕まえられる。
そうですね。
まあ、これが、どういう電波なのか、多分、研究されてることはよくわかってると思うんで、
ね。そうですよね、はい、うん。いや、それはこうだよってね、ご存知の方、いらっしゃいましたら、ぜひ教えていただきたいなと。
はい。
まあまあ、2メーター435、あ、2メーター435、あ、50メガか。
はい。
6メーター。不思議なバンドですよね。
不思議なバンドですね。はい、
特に F8 になってくると、どこでどう伝播してるのかが。
ちょっとわからないんだけど、時々パーッと見える。
そうですよね。
はい。
はい、ありがとうございました。
こんにちは、コッチーです。今日はハムフェアに来てワクワクしてます。面白いです。ハムのラジオ。
はい、ということで今週の 8K3EXPO ダイリーということでね、
はい。
はい、定番化されました。
はい。
ということで。
コーナーになっております。
コーナーになりましたね。はい、ありがとうございます。まあ、今日のトピックスなんですけれども、まず7月28日の週にね、万博でアリススクールコンタクトを現在計画しているということでね、
はい、
現在準備進行中でございます。はい、
場所なんかも大体決まったんですか？
まだね、時間、日にちと時間決まらないと、どこでやるかが決めれないんで、はい。まだエクスポローの、ホームページとかね、
はい、
Facebook でね、また告知させていただきますんでね、
はい、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、それとですね、もう終わったんですけれどもね、7月の10日、
はい、
木曜日、
はい、
宇宙と万博がつながる日というのがありましてね、 万博シャインハットであったんですけれども、
はい、
これ実はね、宇宙の大西宇宙飛行士とリアルタイム更新したと。
ああ。
いうことでね。
アリスじゃなくて。
アリスです。これはあの普通の、あの、JAXA を含めた、
あの
大きな、万博としての催し物でございます。はい、アマチュア無線というよりも、そちらのもっと大きい。
そうですね。
スケールのでかいことでね。
はいはい。はい、
まあ、だから、QSO もできるということで、ということだったそうでございます。
はい。はい。
からですね、これ、ちょっと友人から聞いたんで、オフィシャルな話じゃないんですけれども、
はい、
あの、7月の3日あたりにですね、はい、NAYSS のコールサインで、大西宇宙飛行士がね、
はい、
地上局と QSO をしたらしく。で、これクロスバンドレピーター積んでるんですよね。
はい、積んでます。144、ね、430ですね。
そうなんですね。はい、で、それで、どうも聞いた話は21、20分頃のパスで、NA1SS 大西さんが出てこられて、地上とクロスバンドで QSO したと。
そうしたと。
お話を聞きました。
ええ。
非常に身近な話で、嬉しいですよね。
そうですよね。結構出られてるようで、私も聞いたんですよ。
はい。
あ、そうです。QSO はできなかったですけど。
はい。大きなだね。
ええ。こちらは NA1SS っていうのは聞きました、う
ん。なるほど。
はい。日本語でしたから、大西さんだと思います。
はい。
はい。
まあ、日本の上飛んでるパスなんでね。
ええ。
まあ、当然日本語喋っていただけるんで。
はい。
はい。ということでございます。はい、ありがとうございます。
はい、
次に、8KS EXPO の、まあ、ちょっと中身というか、情報なんですけども、
はい、
6月末の時点でね、もう2万曲を超えました。
うわぁ。
QSO をね。で、まあ、いわゆるペティションとかね、で比べると少ないことは少ないですけど、まあ、8KS EXPO のね、一番の目的が体験曲運用なんですよね。
はいはい。
だから、それ、まあ、まあ、我々、スタッフがやるのは一番最後のレベルが低いんですけれども、それでも、結構、運用するということでね、
はい、
記念曲運用される方も結構来られてますんでね、
はい、
まあ、ほとんどがこの2万曲超えというのはその曲の方々です。
うん、
で、体験者のね、方もこの3ヶ月弱でね、だいたい600曲ぐらい超えてますね、
QSO、
うん、としたら。
あ、
はい、
体験した、
はい。体験された方ですね。
そうですね。
はい。から、あと、1日の最多体験数。
うん、
40曲というのがね、
うん、
実は、先々週やったかな、
うん、
日曜日ありましてね、これひっちゃかめっちゃかなってたです。はい、ブースの中。
そうですね。
QSO でもね、体験曲なんで、前置きもあるし、
うん、
いろんなね、こうして QSO するのよという話もあるんでね。
はい。
うん、
大変ですね。1
回2分で済まないですよ。5分、10分、15分、20分かかりますよね、はい、1曲でね。しちゃかめちゃ高そうでございます。
はい。
から、次に、まあ、ここに来ましてですね、X とかいろんなところで、実はスタンプが狙い、
バズって
るというか話題になってるんですけども、
ね、
メディアの方々とかもね、実は来られてます。
あ、そうですか。
で、先週も話したかな、はい、月刊 FB ニュースの方が、
はいはい、
まあ、取材に来られておりましてね。で、7月の1日の月刊 FB ニュースにね、
はい、
インタビューの内容が載っております。
載ったんですね。
はい、ぜひ見てください。
はい、
うちの責任者が、この話をね、
はい、
いろいろと喋ってるから、まあ、今は、FB ニュースなんで、
はい、
文字になってますけどね。
まあ、写真満載でしたね。
そうなんですよ。
ああ。サンキューさんはインタビューされなかった。
私はちょっとその時いなかった、
ね。はい。
ということ
わかりました。
はい。それから、これも放送があったんですけど、7月の8日ですね、うん、火曜日の7時45分から、読売テレビのね、スマタンでね、
はい、
まあ、スマタンって言いますけどね、まあ、大阪、関西だけなんで、読売放送なんでね、
ええ、
全国的な ZIP の中での、関西ローカルなんですね。
はい、
そこで実は、8K3 EXPO がね、紹介されました。
そうですか。
はい、そういうことで、ね。
あれ、これ、関西だけしか放送しないんですか？
あ、関西だけです。
あ、残念です、ね。
はい。残念でございました。
はい。
ということで。まあ、もう、そんなこと言っちゃって申し訳なかったんですけどね。
そうですね。TVer で見られるかな？
TVer で見れるはずですけれども。
お金か出さなきゃダメかもしれないですけどね。
ちょっとそこがね、はい、この収録時点でちょっと分かってないです、実は。
はい、分かりました。
ということで、ね、まあ、読売テレビ自体ね、TVer で結構、見逃し配信してますんで、ね、
はい、
見れる可能性は大と思います。
分かりました。
ちょっとした私の後ろ姿が映ってるかもしれない。
後ろ姿だけ
ということで。
ちょっとさ。
ということでございます。
はい、わかりました。
まあ、その他ね、いろんな番組とか、新聞とか、まあ、ぼちぼちと取材とか、来ていただいてますんでね。
はい。
まあ、この放送をするときは多分、まあ、だいたい収録してからちょっと時間経っちゃうんで、こうこうなりましたというね、過去形になるかもしれませんけどね、はい、お伝えしたいと思いますんでね。
わかりました。
はい、まあ、ほぼリアルタイムに近いのは、8KEXPO の Facebook が一番リアルタイムに近い、
ね。そうですね。私も拝見しておりますけど、
はい、ということ
外国の方が来られたんでいろいろ心配したけど、日本語がペラペラだったという話がありましたね。
はいはい、あれは面白いですね。
はい
はい、日本語ペラペラやったというね。
そうなんです。はい。
またまあ、その中でね、まあ、これちょっと大体、Facebook に載ってるのがあるのに、2、3ちょっとご紹介したいんですけども、記念局運用でね、実は、ちょっと時間があまりないんで、一回だけ CQ 出させて、という方いらっしゃいましてね。
は
あはあ、はい。で、喋り出したら、セークー、セークーでね、スペイン語やったという。で、その、やっぱりスペイン語で言うとね、LU5 からね、音があったんですよ。かすかに。もう一発だけでね、ほぼ。
あ、そうですか。
2回ぐらいやったかな。
うん、あ、スペイン語で読むとそういうところから来るんですね。
来るんですよ。ただちょっと知りきれになっちゃってね、はい、LU5 まで取れたんだけど、その他分からなかったんでね。
うん、
でリベンジということで、あと韓国語で喋り始めたけど。
あれ、
うん、
そうなんですか。
全然音なんか、だいたい記念曲言いましてもね、
ええ、
1回2回読んだぐらいじゃ、皆さん音してくれます
から。はい。
はい。まあ、クラスターに先に乗れば別ですけれど。
そうですね。
という感じですね。
はい。
まあ、そういうことなんで、結構面白い。記念曲運用されている方いらっしゃいます。
はい。
から、次にですね、実はね、7月の4日の週やったっけな。
はい。
はい。じゃあ7月の4日の週だから、もう一つ前かな、
はい。はい。
ちょっと日にちが頭の中ボケてしまってますけど、実はね、火曜日にね、松江からね、記念曲運用に来られましてね。
はい。
記念曲運用のためだけに4日間、泊まりで来ました。
はい。
という方がいらっしゃいまして。
はい。
はい。で、4日間、
運用されたんですね。
運用されました。
ああ。
はい。結構、まあ、CW と SSB とね、いろいろと、吸収されてましたけどね。奥様もついてこられたんですけどもね、アマチュアの免許持ってらっしゃらなかったんで、体験をできますよと言ったんですけどもね、なかなかされずに、
はい。
最後の日の最後にね、体験をしていただきました。
あ、そうですか。
はい。
それは良かったですね。は
い、後ろで旦那様がね、なんか心配そうな、ニヤニヤっていう感じでね、見られてますが、これ実は Facebook の方に7月4日のところに載ってますんで。
そうですね。
はい。ということでございます。
はい。
はい。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
です。
はい。83.7 Radio Narita。
はい。ということでね、引き続きましてね、今 VHF が面白いということでね、
うん、
はい。まあ、先ほどいろんなね、まあ、割と近い近場の国が多いということなんですけども、
はい、
そういえばね、中国と繋がったとかね、言ってますけど、私も結構、中国もすぐ開けるとね、6メートルだと、
はい、
そんなに難しくなく、
そうですね。
繋がるんですよ。
簡単に繋がります。
はい。はい、で、まあ、まあ、B なんとか、1,2,3,4,5 ってあるんですけども、うんうん、エリアって考えたことなかったんですよ。
そうなんですよね。ねあれワンエリアってどこなんだろうとか、急に思い出しました。はい。はい、
ところが、
はい、
ディレクター調べていただきましたら、
ええ、
ワンからない。まあね、面積が広大なんで。
中国はすごいですよね。
で
しかも、日本から見ると方向が全然違う。
そうですね。
距離も全然違うっていう感じですね。
だ方向的に言うと、ロシアの R0 の方から、
はい、
南の方はラオスの方ですね。ミャンマー、ラオス。90度の角度があるという。
そうなんですよね。
これはビーム回さないとちょっと、
そうです
ね。の、S が変わりますよね、これ。
変わりますね。
細かいですね。
うん。
で結構面白いですね。
うん、そうなんですよ。うん、
これ1が基本的にはまず、北京ってなるんですね。
北京市。
北京市ですね。
はい。
だから、北京市が一番エリアとしては一番狭いんですよね。
あ、そうですね。
ね、北京だけが1と。
ええ。
で、あと、2、3が北京の、まあ、ちょっと上の方に。
周りというか、2が、東の端の
そうです、ね、
ロシアとの国境に近いところですね。
で、3がモンゴルと接していて、この1の北京を囲んでるという感じ、う
ん、そんな感じです。
ですね。
うん、で、4が上海とか、
うん、
山東省とか、江蘇省とか、そっちの海岸沿いのところへんですね。
そうですね。
うん、
で、5になると、それがもうちょっと南の方に行って、うん、
はい、
台湾の BV に近くなってくる。
そうですね。
で、その後、6が一旦山の中に入るんですね、これ。
山の中に行きますね。
で、7がその下で、 まあ、5の横に7がくっついてるんですけど、香港、マカオとかね、ある地域の、大きなところ。
大きなところです。はい。
それが、端っこはベトナムと接してますね。
あ、そうですね。うん、
から、8がそれの、ちょっと、大陸の中。
うん、内側ですね。この方に入ってくる感じ。
だから南の方がミャンマーとラオス、ベトナムとくっついてる感じですね。から、9になると、また北の方に上がって、
はい、
割と真ん中、ほぼ中央からちょっと北あたりの感じかな。
中央アジアに近くなりますね。
そうですね。はい。で、ゼロがもうヨーロッパに近くなると。
うん。
あ、だからネパールとか。
ネパールとの国境付近から、
うん、北はロシアちょっとあれ、ブータン。
カザフスタンとか。
うん、はい。
だから、逆に言うとゼロってすごく遠いんですね。
そうですね。
遠いし広いんですよ。
うん。
ものすごく広いんですね。
うん。
でもゼロってあんまり聞かないですもんね。
そうですね。
HF でも聞かないんで、
はい、
ヨーロッパが開き出すあたりにゼロ聞こえたりするんですよね。
うんうんうん、
そういう距離ですね。
遠いですね。
結構遠いですね。
はい。だから日本から見ると4、5、2あたりがよく聞こえるんですよね。
そうですね。うん、近場ですよね。
はい。1、2、3、1、2、4、5ですね。
1、2、4、5、
ね。うん。3も割と聞こえるんですけど、うん、
天津三聖章だから、うん、まあ、スリムも割と聞こえますよね。ワン、ツー、スリー、フォー。
ファイブまで行きますね。
ファイブまでは聞こえるな。
ファイブは台湾の向こう側なんで。
あとが割と少ないですね。
うん、そうなんですよね。うん、
これ、あと、まあ、四川省なんてあるから、重慶とか大きな町もあるけども、うん、割と遠いのかな。
遠いんだと思いますよね。日本から見るとね。
遠いですよね。うん、意外と遠いんですよね、うん、これ。
私、BA7 ありますね、そういえば。
だからセブンもこう海岸の方に出てくると割と距離的には近いので、
ね、そうかそうか、
うん、そう関東省なんてね、うん、海側ですし、
うんうん、
まあでも9とか0はないですわ、さすがに8も含めてね、
はい、
0は私もまあ数曲やってるみたいですけど、6メーターでもね少ないですね。でも
9とか0とかできたら万歳ですね、これね。
万歳ですね。
そうですね。
うん、
うん、だから意外と中国とつながるようになると、こういうことも調べてみると面白いということですね。
ですよね。
はい。
だから知ってそうで分かってない、
はい、
中国、
ええ、
ですよね。
これで少しまた勉強になりました。
勉強になりましたね。ま
あ、そうですね。エリアをちょっと意識しながらね、ワッチしてできたらいいなという。
うん。これエリア見てね、大体どこかの頭に浮かんできますよね。
はい。
はい、ということでね、まあ VHF、ね、うん、面白いなということなんでね。
はい。
じゃあ、せっかくね、たくさんの QS をできそうならね、なんか目標を立ててもいいかな、と。
はい。
感じですね。はい、まず二つ、まあ、大きなのありますんでね。コンテスト、アワード。
うん。
とこの二つですよね。
うん。
はい。まず、コンテスト。
うん。
ということでね。まあ、VHF のね、コンテストにいろんなありますんでね。日本では6メーターダウン。
終わっちゃいましたけどね。
終わっちゃいましたけどね。うん、ありますしね。
うん。
から、あと CQWW のVHF コンテスト。
はい。この間、ご紹介しましたけど、は
い。そうですよね。というのも、まあ、カハムとね、日程重なるんですけども。
そうですね。
はい。まあ、夜中はできますんで。
はい。
なんてこと言って
る。いやいや、カハムあると夜は飲んだくれて。
あ、そうそう
そう。あ、そ
っ
か。
ダメですね。
飲んで、バタン級ですね。
はい。
から次に、アワードということでね。
はい。
はい。こちらもね、以前ね、ご紹介差し上げました、VUCC ですね。
うん、
VHF、VHF、センチュリークラブ。ということでね。
うん、
これはエンティティじゃなくてね、クリトロケーター。
はい。
でできるということで、日本にもたくさんのエンティティがあるということ。
あります。
うん。これがまた面白いですよね。
面白いですね。
うん。から次の JAL の発行ではね、AJD、WAJA、WJA、JCC、JCG とかね。
ありますね。
いろんなことがあるんで、まあ、VHF 特許とかね、いろんなことができますしね。
うん。
まあ、やっぱりハムのラジオ流に言うと、やっぱり VUCC を皆さん、
はい。
まあ、目標にしてはどうかなと。
ええ。で、中国が最近よく開けてるの で、
あ、そうですね、
中国がそのニュークリッドが結構いっぱいあるんですよ。
はい。
エリアが広いので。
そうですよね。
グリッドロケーターがどんどん中国と QS をすると増えていくんですよね。
そうなんですよね。
はい。
広いだけに。
ええ。
すごいですよね。
すごいですね。うん、
まあ、日本だけでもね、すごいと言ってるわけだから、はるかにすごいですよね。
はるかにすごいんですよ。
うん、
だから、JT アラートで一応グリッドロケーター新しいのが受信できると、
そうですね。
喋るようにしてあるんですけど、一、うん、週間に一回か二回は喋りますね。
ありますか。
ニューグリッドと。うん、
なるほどね。
はい。
まあ、ぜひぜひ。
中国は意外とね、新しい曲も、ちょこちょこ出てくるんで。
そうですよね。
うん。意外と。出てく可能性がありますよね。
若い方もやってらっしゃるんですよね。
う
ん、
あ、そうですよね。うん。で、曲数も結構多いですからね、あそこの。
多いですね。ね。
うん。結構狙い目ですね。
はい。
はい。いや、私もまあ、知らず知らずにちょこちょこと溜まってるんで、うん、前見たら、まあ、それなりにはなかったですけどね。まあ、ちょっとそれなりにやろうとすれば増えるんじゃないかなと思いますね。
うん。
やっぱりまあ、目標立てて、うん。まあ、先ほどの JTR じゃないけども、
はい。
ね、鳴らすと、あ、これは取らなあかんとね。
はいはい。
うん、私のは ポタソタはね、いつも鳴ってるんで。
ああ、はいはいはい。
それはよくやりますけれどもね。な感じですね。
あとは最近の CQC とかにも電子ログの話で載ってたかもしれないですね。やっぱ LOTW で上げていただけるのが一番ですよね。
そうですね。
ハイブリッドロケーターもきちんとセットして。
そうですね。
なかなかこう日本の曲だと LOTW 上げないよっていう方もたまにいらっしゃるんでね。そちらの方を上げていただけるととてもありがたいなと思いますね。
6メーターだけじゃなくてですね、2メーターも VUCC 対象なので。
そうですね。
ぜひ2メーターで計測した分も LOTW 上げていただくと、うん、VUCC が増えていくんですよね。
なるほど。
で、なかなか6メーターの場合、2メーターの場合は100に到達するの難しそうなんで、
う
ん、
難しそうですね。
これまた、いろいろ工夫の違いがあるという、うん、面白い目標になると思います。
そうですね。はい。頑張ってみます。
はい。
はいというわけでね、まあ、HF がいまいちな時はね、やっぱり VHF で楽しみましょう。
はい。
というところで。
はい。
まあ、10L のスタックとかね、うん、4パラとかね、
うん、
聞きますけれども。
はい。
FT8 であればね、十分楽しめます。
いいアンテナに越したことはないんでしょうけども。
あ、そうそうそう。
そこそこ、インスポの力も借りながら楽しめますんでね。
うん。
ぜひ、試していただけるといいかなと思いますね。
そうですね。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございました。
Radio, Ham Radio Podcast by Ham Radio Enthusiast.
はい、ということでね、今日はね、お便りご紹介したいと思います。AA1NK、梶田さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ハムのラジオの皆様、いつも楽しい放送ありがとうございます。そしてリスナーの皆様、いつも緊急報告ばかりですみません。ということでありがとうございます。はい。今年も所属クラブから6月28、29日に開催されたフィールドデイに参加しました。ということで。
はい。
いつもの EOC、緊急オペレーションセンターというところが使えなかったということで、
はい、
メンバーの方のご自宅で開催されたということですね。
はい。
はい。まあ、アメリカの場合ね、自宅といってもアメリカのちょい郊外ですから、
はい、
80メーターのダイポールが立ち木を利用して水平に張れる広さです。もう広大ですよね。
広大ですね。
はい。で、いつものクランクアップタワーも建てました。
あ、ね、移動式のやつ、こう、あるんですよね。そうですね。トレーラーで引っ張っていくやつ。
はい。そうなんですよ。はい、今回もね、いろいろと楽しいことやね、ハプニングがあって、書ききれませんが、
うん、
個人的に特に楽しかったことをね、いただきましたので、ね、ご紹介です。
はい。
2週間前にテクニシャンのライセンスを取ったばかりの人が、ハンドヘルドトランシーバーを片手に、ということで、ね、まあ、日本で言えば、
ハンディトーキーですね、これね。
トーキーですね。
はい。
うん。日本で言えば、ハンディキーですよね。
はい。
はい。を片手に、遊びに来てくれました。
はい。
はい。私的には、初のビジター担当で、うん、あれやこれや説明させてもらったことです。うん、ということでね。はい。結構、楽しいお話されてた感じがしますね。
しますね。
なんか目をキラキラさせて、ニコニコ話を聞いてくれるし、
うん、
それ以上にたくさん質問してくれるし、うん、とても楽しい時間をいただきました。
よかったですね。
うん。これも、醍醐味ですよね。はい、
そうですね。
はい、体験運営の方はちょうどコンディションが落ちている時で FT8 の説明をして数曲と更新したところで CW の運用していた OM さんと説明の交代、
うん、
ということでね、なんかフレッシュでいいなと思っていました、
うん、
お世話をして、お世話したくなってしまう OM さんの気持ちがよくわかりますということでね、はい、
はい、
彼がクラブに入ってくれるといいなということでね、
はい、
はい、まあ、どんどんね、いろんな方がね、アムチャムセに参加してもらうといいですね。
いいですね。
サンキョさんが万博の会場でいろんな方にアムチャムセについて説明するのもこんな感じできっと楽しいんじゃないかと思いました。はい、その通りでございます。
はい。
まあ、免許持ちのね、方が来られるのは、まあ、大体もうそのまま、
うん、
運用に入っていただくんですけども、
うん、
やっぱり 体験会で来られる方にね、うん、一からご説明差し上げますんでね、
はい、
結構面白いですよ
だんだん上手くなってきたんでしょうね。
なんか周りから見てるとそうらしいですなんてこと、まあ、そこはちょっとまあ話は、うん、横にそれちゃいましたけど、
はいはい、
あとはもう一人ニューハムを私が連れてき行きました、
うん、
ということで、まあ、新しい方をお連れになったと、
はい、
去年免許を取ったのに1年近く全く無線機に触ったことがないという人なのですが、うん、てんてんてんマイワイフでございます。
あ、そうですか。
奥様をお連れになったと。
そうです
ね。ということでね、
はい、
今回は6メーターで FT8 をちょっと運用してもらいました。関心を持ってくれたかは分かりませんが、これはこれで良しとしましょう。ということで、無線デビューですね。
できれば、SSB だと良かったんじゃないかなとは思うんですけど。
そうですね。はい。という感じなのですが、ニューカマーがやってこ、来たということで、
うん、
奥さんのことですね。何百マイルかを移動してきた ARA のセクションマネージャーや、うん、クラブの人たちに、息子と3人で更新している様子の写真を、バシャバシャバシャーと撮られました。彼らもニューカマーは大歓迎といったところです。
はい、
ということでね。
はい、
これ ARRL のね、ニュースの中にあったんですけども、
うん、
たくさんの写真撮ってくださいという
項
目がありましたね。
はい、
実はね、後ろ向きじゃなくてね、前向いたところを撮れという。
あ、それありましたね、はい。撮り方が書いてありましたね。
そうなんですよ。こう撮ってくださいと。
はいはい、
後ろから撮っても何も面白くないと。
うん、
ちょっと振り向いてもらえばいいんでね。
うん、
ね。私もKS3EXPO のね、うん、Facebook にも載ってると思うんですけどね。まあ大体後ろ姿が結構あるんですよ。
はい、
これやっぱり実際に更新しているところを撮りたいんで、マイク側とか、
うん、
後ろ姿にどうしてもなっちゃうんですけどもね、うん、終わった時にね、マイク持ってもらってね、みんなでね、はい、ピースをしてもらって、ね、写真を撮るというのがね、はい、一つの、これ、儀式ですね。のことをやってもらってます、
はい。はい。
まあ、それよくわかりますね。やっぱり、皆さん一緒にね、写真撮りたいと。いう感じですね。
うん、そうですね。
はい、ちょっと、梶田さんのお話は途中だって申し訳ございません。
はい。
フィールドデーを楽しんだ後だったのですが、自宅からも夜と翌朝に自分のコールサインで更新。うん、なんとか3桁行きました。
お、
すごいですね。
いいです
ね。はい。これらもね、クラブのスコアに加えられるということでね。はい。よかったですね。
はい。
はいはい、コンテストではないですが、たくさん出れるし、今は更新することが楽しい、ので、ついついやってしまいます。
はい。
よかったですね。
はい。
抱負というとちょっと大げさですが、うん、来年はもっと体験運用をしに来てもらえる人を増やしたいなと思うフィールドデーとなりました。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画では、一山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。
はい
はい、VHF ということでね、
ええ、
すごいですよね。
面白いです。
あ、 VHF、 UHF か、
はい、あ、 UHF はね、そうでもないんですけど、ね、VHF が面白いですよね。
そう、 VHF が面白いですね、
はい、なんでこんなに飛ぶんだろうと思うぐらいよく飛びますね。
6メーター、2メーターですよね。
昔 SSB とか FM しかやってない頃は そんなに飛んだ記憶なくて、
そうですね、
やっぱり設備を良くしないとダメだなぁなんて思ってたんですけど、うん、
ますね、
FT8 になってからなんかすごくよく飛ぶんで、
う
ん、
そうですよね。
面白いです。
あと海外なんかになってくると、70メガ台やったっけ、
ありましたね。
ありますよね。それとあと220メガ台
ありますね。
けどもアメリカは確かあったかな、
うん、
それからよく日本ではデュアルバンドなんて、アメリカとトライバンドなんて200メガが入ってるというのが、
そうですね、
ありますよね。
あとヨーロッパではね、ヨーロッパだと40メガ帯を免許しているところもあるみたいなんですね。だからなんか面白そうなんですよね。
面白いですよね、
はい、
うん、
70メガなんかどんな伝播するのか、 FM 放送とほとんど同じですからね。
そうですね、まあ、70、80、100、
リージョン1ですからね。あっちの地域だけしか割り当てられてませんけど、
ね、
はい、なんかそういう新しいバンドが増えると面白いんですけどね。
そうですね、
はい
はい、ということでね、はい、ありがとうございました。ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞお気軽にお便りをお送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見、ご感想、お叱り、雑談、無線以外の話題でもお寄せください。 お便りの先は ham@hamsradio.net ham@hamsradio.net こちらの方にお送りください。またあのホームページにありますメールフォームからも、ね、お送りいただけますので、そちらの方もご利用ください。今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と
JF7ELG コアタと、
はい、JG1ITH リオと
JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
セブンティースリー、さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。